こんにちは。イラストレーター兼専門学校講師の牧山です。ポッドキャストはですね、映画を見たり漫画を読んだり落語を聞いたり、他ライブに行ったりする諸々のことを少しずつプレビューしていきたいと思います。七人の侍です。七人の侍はですね、僕がもうなんていうかな、もう10回とは言わずに15回か20回ぐらい見てるんですが、何回見てもやっぱり泣きますね。で、この話をちょっとしたいと思うんですが、もう60年ぐらい前の映画を見てですね、面白いって未だに思えるのは脅威ですね。はっきり言うとね、普通10年ぐらい前の映画なんか古くて見てられませんからね。それだけ普遍的なものっていう感じがするんですが、まあ、いろんな理由があるんですけども、一つはもういろんなものが詰まってるんですね。友情であったり勝利であったり、例えば悲しみであったり愛であったりって、こう何でも詰まってるんですね。でそれは黒澤明はですね、その、ロシア文学、トルストイとかですね、ゴーリキーとか、そういうものがすごい好きでですね、あの中にも全てが入ってるってことを常々言ってたんですが、もともとはですね、どういう映画の企画だったかというと、最初はですね、侍の一日という映画を、企画していました。侍の一日というのはですね、ある侍がですね、朝起きてご飯を食べて、お城に登場してですね、で同僚と話をして帰ってきたら、その自分とは関係ない責任を取らされて切腹をしてしまう、それで終わるという映画を考えたんですけども、なぜこれをですね映画化しなかったかというと、その一日何食食べてたかってか、当時の資料でははっきりしなかったらしいんですね。まあ、今ではね2食だったんじゃないかとかね、あの城に上がる時はお弁当を持って行ったんじゃないかっていう、そういう記録が残ってるんですが、当時は分からなくて、それはそれで没にしたんですね。でその後にその剣豪伝という映画を企画してですね、その日本の剣豪、宮本武蔵から塚原卜伝から、そういう人たち の, そのエピソードを10個くらい集めて映画にしようって考えたんですけども、これはねクライマックスばっかりで映画にならない、ね、まあでまあ、その時に集めたエピソードがその侍が集まる前半に生かされてるんですね。その実際にあの例えばその侍を試す時にこう薪の、ね、棒を持って構えて試すとかですね、例えば赤ん坊を助けるために僧侶の格好をして、盗賊を刺し殺すとかですね、竹で、戦ったんだけどもその勝負がつかずに真剣でやって勝つとかですね、それもその頃集めた、エピソードなんですね。で、その後にですねいろいろ調べていくと、その道場破り、ね、道場破りってあるでしょ、例えばこう武者修行をする若者がですねとある道場に行って頼もうね、勝ったら看板をもらっていくぞっていうちょっと乱暴な感じなんですけども、実際はですねああいう乱暴な感じではなくて、そのあるルールがあったらしいんですね。その勝負をして勝っても負けてもとりあえず止めてもらってですね、食事も出してもらって、次の日旅立つ時はその干したお米かなんかをもらって、旅立つって、そういうルールがどうも全国的にあったらしくて、それでずっとね旅武者修行ができたんじゃないかっていうのが分かったんですね。じゃあ道場がないところはどうしたかというと、祠とかですね神社の軒下を借りて、雨露をしのいで、でもう一つですね、こう当時はやっぱりですね、その野武士もそうですし盗賊とかいましたので、農村がですね侍を雇うことがあったんですね。一晩寝ずの晩といいますか、こう火を焚いて見張っててくれる、で何かしらのお金をもらってまた旅をするっていう、これは面白いね、農民が侍を雇うなんてこれ面白い、これをじゃあ映画にしようってことで、調べていったらしいです。七人の侍です。もうタイトルはねみんな知ってます、ほとんどの人が。でも見た人は少ないっていう非常に不思議な、もうメジャーな日本映画なんですけども、ストーリーもみんな知ってるんですね。その野武士に襲われた村人たちが、まあ、百姓たちがですね侍を雇ってで撃退して終わるというね、そういう映画なんですけども、これがねなんで見た人が少ないかって、まず古いモノクロだっていうのもそうなんですが、長いんですよ。3時間半ぐらいあるんですね。
で授業でもね僕はずっとこうやりたいと思うんですがなかなか時間帯が合わずにですねできなくて去年初めて上映したんですね。で僕はもう10回以上見てるんですが何回見てもやっぱりね泣くんですね。同じシーンで泣いて同じシーンでこう感動するかっていうかですねもう永遠のこうフェイバリットムービーですね。憧れのなんていうかなこうエバーグリーンというかですね何を言ってるかよくわからないんですけどそれだけすごい映画なんですね。でやっぱり実際今の感覚で見るとね言葉がよくわからなかったりこう音響自体もねその音がねやっぱ悪いんですよ黒澤明の映画ってのそれ当時からやっぱ言われててその演出法としてねとにかく怒鳴れと監督がね叫べとでわーっと叫んでるんで何が何だかよくわからないっていうねだから当然字幕入りでやらないとなかなか、学生さんたちには通じないかなっていうのがあるんですがその後半のねそのクライマックスの合戦シーンはもちろんのことなんですけども前半のねその侍たちが集まるところが非常に面白いんですね。その一人一人のエピソードを描いて個性ももちろん描いてるしその集まっていくためのそのモチベーションっていうのがこう全然不自然じゃないんですね。でそのリーダーってい こう官兵衛っていうリーダーがいるんですがもう侍そのものみたいなね人物っていうかキャラクターでそれが非常にですねいいキャラクターなんですね。もちろん三船敏郎を演じる菊千代もですね素晴らしいんですけどもそのそれぞれのその侍を見てですね自分はこれが好きだとかねこいつがかっこいいなと思いながら見ていただければですね後半のその合戦シーンにこうなんていうかなそこのやり取りというかですねドラマというかですねそういうのがもうベタなんですけども泣けるんですね。もう日本人のこうアイデンティティというかですねそういうものをこう実際揺さぶられるようなやっぱり作品の侍のエピソードをちょっと話してみたいと思います。で、七人の侍のですね、まあ、時代背景をまず言うとですねもう終戦から10年と少し経ってたんですね。で、まあ、まだまだもう本当に戦争の傷跡といいますかですねもう人々の記憶に残っていてですねその復員してきた兵隊たちはですねそのお国のために戦ったのにもうなんていうかなこう全然仕事もありませんしそれをですねこう死に損なった侍たちにこうイメージが重なっていたりですね例えば空襲で家を焼かれてですねもう戦災孤児となった人たちはですねそのなんていうかなこう、風車小屋をですねこう焼かれてこう助けた赤子を抱いてですね号泣する菊千代に人々はもう非常にこうイメージを重ねて他人事ではなかったんですね。でそういうふうな時代背景の中でその侍たちをですね実はそのご飯食事を食べさせてお腹いっぱい食べさせるから雇われたんではなくてですねこう自分を生かしてくれる自分が本当に評価される場所を探していたんですね。でそれはそのマズローの五原則というのが有名なものがあるんですがその人間のその欲求はですねまずお腹が空いたとかね眠りたいとかそのお金が欲しいとかっていろんなものがあるんですがその衣食住がこう充実した後にですね一番その最後の欲求は何かっていうと自分を認めてほしい評価してほしいっていう欲求が一番最後に出てくるんですね。でそういうふうなこうなんていうかな自分のアイデンティティを求めてですね侍たちが集まってこう倒すっていうそういうこうなんていうかなぴったりのやっぱりテーマだったんですね。でまあ、いろんな批判が当時あったんですがこう役人もいないし庄屋も出てこないと、ね、村としてはおかしいんじゃないかっていうんですが、まあ、もう一応こう話の中でこう村を追われてね新しく村を作ったっていう言い方を、ね、古老というかこう、長老がやってますよね。ですからまあ歴史が浅いない村であると。であと何て言うかなこう女、まあ、女性をですねこう侍たちが来てですねもう仲良くなったら困るっていう言い方をしてますがそのねまあこうレイプされるんじゃないかっていう恐れでですね髪を切って男性の格好をさせるっていうのはそのアメリカ軍がですねその本土に上陸した時にやっぱこうレイプされるんじゃないか殺されるんじゃないかっていうふうなこう噂があったんですね。でやっぱそのこうイメージというかですねそういうことでやっぱああいう行動をしてるんですね。 あとね、こう企画の段階で言うとですね、当時っていうか、まあ、当初はですね、その侍の一日っていうね、こうお侍さんが朝起きてですね、そのご飯を食べて、お昼にこう登頂してですね、あの昼ご飯をこう同僚と食べて、夜家に戻ってきたらですね、その自分とはこう関係のない、ミスといいますか、そういう責任を取らされて切腹をする、それで一日終わるっていう映画を考えていたんですね。で、今考えるとなんか黄昏清兵衛みたいだなと思うんですが、その当時ですね、その侍たち、まあ、武士がですね、そのお城に登頂して一日何食食べてたかっていうのがどうもね、その当時の記録では分かんなかったらしいんですね。で、実際2食じゃないかって言われてて、じゃあお昼食べたっていうのはあんまりなっていう感じで、それでどうもね、最後までそのはっきりせずに、その映画自体はもうやめようってことになったらしいんですね。で、その後ですね、剣豪伝というその侍のなんていうかな、そのチャンバラの名勝負ばっかりを集めたの映画を企画したんですけども、もうクライマックスばっかりでこれは映画にならない、じゃあボツにしよう。で、その時に集めたエピソードがですね、その侍たちを集める前半に生かされてるんですね。あの僧に化けてその盗賊にさらわれた子供を救うエピソードとかですね、その薪割りで隠れて腕を試すそのエピソードとか、最初は竹で勝負をしていたけども勝負がつかずに真剣でやって勝つとかですね、そういうふうなところがやっぱり役に、立ってるというか生かされてるらしいですね。で、昔はですね、武者修行といって小侍がもう若い時にですね、こう旅に出ていろいろ腕を磨いてですね、その戻ってきて一人前のその、剣士といいますかね、武士になる、そういうふうなこう修行の仕方があったんですが、じゃあどうやって当時旅をしていたかって、もちろんね、そんなにみんなお金があるわけじゃありませんから、そのお金をいっぱい持っていたわけじゃないだろう。どうも調べてみるとですね、例えばその道場破りってありますよね、あのよくチャンバラ映画に出てきますけど、頼もうとか言ってね、で勝ったら看板をもらっていくぞっていうね、ああいう乱暴なことじゃなくて、勝っても負けてもですね、まあ、食事は出ますし、どうも泊めてもらったらしいんですね。で、旅立つ次の日にこうロギンといいますかですね、もう何がしかの少量のお金をもらってですね、まあ、次の、町に旅立っていくってね、そういう、こう不分率がどうもあったらしいんです。みんなで助けましょうみたいなね。で、道場がないところはどうしたかっていうと、やっぱりこう村のですね、このところに泊めてもらって、やっぱりこう根津の番といいますかですね、やっぱりこう盗賊みたいなのが襲ってきますんで、その明かりをこう灯してですね、一晩寝ないでこう見張ってると。それでご飯をもらったりお金をもらったり。で、ないところはその村外れのその祠といいますかですね、その神社とかちっちゃいこうところの軒下を借りてね、あの、まあ、ご飯もないですけど、こう雨露だけはしのぎますから、ね、そういうふうにこう旅をして、でそこでその農村に雇われた侍っていうのが非常にこれ面白い、じゃあこれを膨らましていこうっていうことで、その企画が始まったんですね。七人の侍、制作エピソードをちょっと喋ります。当時としてもですね、やっぱ非常な大作だったんですね。で、現在の予算でいうと20億ぐらいやっぱりかかってるらしくてですね、その通常の、予算の 1.5 倍ぐらい考えたんですが、やっぱりこう徐々にこう膨らんでいってですね、時間もかかってしまったと。で、村はですね、3カ所ぐらいのロケを、まあ、セットを組んだらしいのですが、天候に恵まれずにですね、そのおせおせになってしまってですね、でおまけに黒沢監督がこうステーキをレアで食べて、なんかサナダムシかなんかがこう湧いちゃってっていうんで、こう入院したりとかですね、もうスケジュールも予算も大幅に遅れてですね、結局そのクランクアップまで1年近くもかかってしまったんですね。で、そのなんていうかな、秋口の本当はね、麦を買った後にその水を入れてノブシが襲ってくるって設定だったんですが、おせおせでですね、もう最後撮影した時は2月もう寒い中、雪も降ってですね、そこに撮影をしてしまった。で、まあ、心配した東宝がですね、もう途中でフィルムを見せろとね、もうそれを見てですね、まあもう監督を降ろそうとかね、例えばもうこのまま作ってるままでね、あの編集して映画にしちゃおうって言い出す、相談をやっぱりしてたんですね。もうこのままだともう東宝が潰れちゃうと。で、 もう有名な話なんですけども、プロデューサーが青くなってですね、で黒澤明が分かったと、俺に任せろと言ってですね、残ったフィルムを編集して、それをですね、こうなんていうかな、東宝の幹部がこう相談しているところで上映したらしいんですね。でそれがどういう、こうなんていうかな、フィルムだったかっていうと、いろんなことがあって、侍が集まってですね、でまあなんだかんだあって、もういよいよこう信氏が襲ってくると、で菊池がダーッとこう駆け上がってですね、この、 あの旗とね、のぼりといいますか、旗をですねこう立てて、あの田んぼの田って書いてあって、丸が6個あって三角形が1個あるような、あの有名な旗を、風がバタバタバタってなびいてですね、向こうからこう土煙を上げて、こう信氏がうわーっと襲ってくるんですね。それを見て菊池がもうなんていうか興奮してですね、来やがった来やがったよしっていうところでストッとフィルムが切れてるんですね。でもうこれ以上は撮っていませんっていう話になって、そんな続きを見たいじゃんっていう、当然まあ思いますよね、僕らも当然思いますので、でそこでですね、幹部は相談して、分かりましたと、続きを撮ってくださいってどうも言ったらしいんですね。で本当に撮ってなかったのかっていうのは、まあちょっとね、わざと撮らなかったのかとか、いろんな説があるんですが、まあそういうこうブラフと言いますかね、ハッタリと言いますか、そういうこう力はやっぱり非常にあったんでしょうね、見せてこう勝ち取ると言いますかですね、そういうところは非常に良かったですね。あとですね、ストーリーの大元は、黒澤明は交響曲、ドボルザークの新世界から撮ってると、エッセイに書いてありました。ドボルザークの新世界、もうみんな聞いたことありますね。ドボルザークはヨーロッパからこうアメリカについてですね、こう船が、ヨーロッパからなんだっけ、あのマンハッタンに着いた時にですね、自由の女神を見た、ね、その移民をするために来て、それを見たところを描いてる曲ですね。もう聞いたらみんなすぐ分かります、有名な曲ですからね。それが元になってるらしいです。こうじわじわじわドコンドコンと来て、最後にガーンと来てスーッと静かになるというですね、でまああの黒沢チームはですね、1ヶ月ほど伊豆の旅館に泊まり込みでですね、3人でシナリオを書いて、でそれぞれこう書き合ったものをつなげていったというのは非常に有名なこう書き方をされております。で百姓の家族すべてにプロフィールがあってですね、着物はもう土に埋めて着こさせて、それをまた着てください、で、普段もですね着物を着て生活をしてくれないかと、そこまで言ったらしいんですけど、どうもねやっぱりこうなんていうかな、作ることにこう関してのその異常なこだわりといいますかですね、天才はやっぱり違うなと発想がですね、聞いた時に思いました。で菊池はですね、その、大人と子供の中間なんですね。でもう一つあったの、武士と、百姓の中間っていうか、こうジョーカーなんですね、まあ、トリックスターと言い換えてもいいんですけども、その間をつなぐジョーカーで、まあこう羊もですね、そのもともと百姓の出で、それからいろいろあってこう武士の格好をしてる、武士になりたいっていうね、そういうなんていうかな、アイデンティティを持ってるんですね。でそういうところがこう非常にこうエピソードとしては面白いんですね。あとね、急増はですね、もう剣の達人、宮本武蔵っぽい、ね、素晴らしい役なんですけども、実はもう剣道も盾も全然やったことがない、ね、どうしましょうって監督に相談したら、うん大丈夫、取り方でなんとかするからって言って、本当にね、剣の達人に見えるのが、まあ、映画のマジックと言いますかですね、あの演出の素晴らしさなんですけども、あとですね、勝四郎が篠と出会うお花畑、あれはですね、毎日トラックで、荷台いっぱいの花を植えたらしいです。なんかもうすごいですよね。で勝四郎はですね、当然あの30過ぎてたんですよ当時で、まあ既婚でですね、こんなあの年取ってやっていいんですか、若侍の役っていう、もう悩んだらしいんですけど、まあまあそれもいいでしょうって話になってですね。であとあの菊池雄がですね、酔っ払って俺は侍だってわめくシーンは本当に酔っ払ってましたね。ってドキュメンタリーじゃんみたいなね。三船敏郎はね、普段はいい人なんですけど、非常に修羅の毛があったので、それがちょっと垣間見えたかなっていう、そういう面白いシーンでした。で有名なのはですね、こう逃げ惑う、百姓女にですね、信氏がこうキリキリと弓を絞ってですね、ブスッと矢が刺さるすごいシーンがあるんですが、あれはですね本当に刺さったらしいです。その当たりどころが悪いと言いますかですね、当時の撮り方はもちろん CG とかありませんから、そのピアノ線テグスをですね、あの、 背中に板を貼り付けてそれを引っ張ってですね、その中にこう筒、ね、筒の矢をですね、通してこう弓で射っていたと。ですからそのピアノ線に沿ってまっすぐ飛んでいくんですが、それがどうもね深く刺さりすぎたらしくてですね、まあ実際入院したらしいんですね、怪我をされて女優さんが。まあ今だったらね、あの兄ちゃんとかツイッターで叩かれますからね、即刻中止とか、まあなんか責任問題になるんでしょうが、黒澤明はまあとりあえず撮影続行しましょうとかね、そういう話になって、なんだかな恐ろしい時代ですねって気もしますけども、あのそれよりですね、もっとすごい映画があって、あの黒澤明が撮ったの蜘蛛の巣城っていう、あのシェイクスピアのマクベスを翻訳した映画があるんですが、こう三船敏郎演じるですね蜘蛛の巣城の城主がですね、最後、弓でこうブスブス刺されて死ぬものすごいシーンがあるんですが、それはですね実際弓の名人を3人ほど連れてきて、壁にですね、バツをいくつか書いて、でこことここに当ててください、ね、それを避けて演技をしてくださいっていうものすごいシーンがあって、このシーンがねまたすごいんですよ。そのね10メートルぐらい後ろからこう矢が飛んでくるんですけど、三船敏郎がものすごい顔をするんですね。もう恐ろしい、ね、死ぬんじゃないかって顔で演技をしてて、まあ、実際その後ね本当に怒ったらしいんです。ふざけんなとか言ってね、まあ監督はもう俳優はもう死んでもいいやってきっと思ってるような、気がしたエピソードですね。昔の人は本当に命をかけてましたよね。であとですね、あの子供をさらった盗賊はですね、あの遠野英二郎ですね、あの水戸黄門とかの用心棒の居酒屋の気のいい親父になった俳優さんです。で殺す場面でですね、あの初めてスローモーションを使用しました。であれを見て真似をしたのがサム・ペキンパーですね、あのゲッタウェイとかワイルドバンジーとか有名な方なんですけどね、まあそういうとこもあの見ると非常に面白いんじゃないかと思います。七人の侍の、ちょっとうんちく話の続きですね。で最後の合戦はやっぱりあのおせおせになって2月に撮影したんですけども、これがですね、東宝のねスタジオの空き地でもう広大なセットを組んでですね撮ろうっていう時に、前日にですねもう大雪が降っちゃって、でそれをですね消防車を3台ぐらい呼んでポンプでこうガンガン水を流して溶かしたんですね。もう実際もなんていうかな、それでもドロドロになって、もうカメラ3台を使ってですね、もう失敗しちゃいけないっていうんで、こうマルチカメラっていう、黒澤明が初めてね投入したあの方式なんですけども、もう映画上もう屈指のもうドロンコ、死闘というかバトルというか、そういう名シーンが完成しました。で最後もみぞれまで降ってきたらしいですね。でやっぱもう菊池雄なんかはですね、もう本当夏の服装ですからね、ふんどし一丁で鎧着てる感じで、もうお湯をかぶりながらもう全員撮影をして、撮影が終わった後も全員肺炎の疑いがあって入院したっていうね、もうむちゃくちゃなものすごい撮影だったらしいです。で黒澤明もですね、もう本当に胸までのこう長靴、あの、市場ね、あの築地の市場かなんかであの履いてるようなやつをやりながらですね、足がこうもう膝まで泥に浸かりながら撮影をしたらしいんですが、やっぱりですねもう両足の爪が全部剥がれてしまってですね、もう官兵衛役の志村こうもですね、足をこうやっぱりこう怪我をしたというのも満身創痍の、凄まじい撮影だったそうです。で大ヒットしたんですね、やっぱり当時ですね、もうこれは面白いっていうんでね、もうみんなこう映画館に詰めかけたんですが、その評論家からはですね、もう自衛隊の賛美じゃないかっていうね、もうトンチンカンなこう批判をされたりですね、こう信氏の生活を全然描いてないんじゃないかとかね、そういう批判があったんですが、あれで信氏の生活を描いたらですね、4時間かかりますからね、それもちょっとなんかお門違いと言いますかですね、あのああいう面白いアクション映画でもなんかいろんなことを言うなと。まあ評論家はですね、その昔はその左翼思想と結びつけてですね、この、よく書いていたものですからね、まあ、そういう名残がちょっとあったんでしょうね。で、長老が最後までこう頑固に、ね、残ってこう燃える水車小屋、あれはね3回燃やしたらしいです。まあ、もちろん CG がないんでね、その都度立て直して。っていうね、まあ、ちょっと、信氏のですね、砦、ね、こう火を放ってですね、こう、出てきたものを皆殺しにしようって、こう、ね、最初のシーンであるんですが、あれはですね、火が強すぎて、その、力士役の俳優以外とカメラ以外、みんな避難しちゃったんですね。で、力士役の人も火傷をしてですね、前も焦げちゃってですね、もう失神寸前になりながら、演じると。でも終了した時はもう黒澤明と抱き合って喜んだというね、なんかものすごい シーンなんですけども、あの涙を流してですね、 でもこうその後ですね、火が消えずにですね、もう山火事になってしまったという、なんかもう何ですか、それはコントですかみたいなね、なんかもうものすごい、エピソードがあります。で前半やっぱり7人が集めるシーンがやっぱ非常に面白いんですね。で後半の合戦とこう対比といいますかね、コントラストといいますか、それが非常に効いていてですね、生と動ね、あのストーリーの上でも緩急がついてですね、非常にダイナミックなこうドラマをこう映画として描いてるんですね。でやっぱりね、あの後半のチャンバラシーンだけでやったらもっと面白いんじゃないかって考え、まあ今もそうなんですが、昔もやっぱ同じことを考えた人がいてですね、それで作ったのがあの東映の昔のですね、旧作13人の刺客って、まあ、リメイクされましたけども、そういうものなんですね。でこれはやっぱりちょっとね、面白いんだけど物足りないっていうのは、やっぱりこう前半のところはやっぱり効いてるんですね。そのね、やっぱりこうアクションシーンだけではなかなか難しいなっていうのは、それはね僕は見て思いました。でやっぱりこう集めてですね、その訓練してこういろんなこうトラップというか、こう仕掛けを村に作っていくんですが、戦略を立てて戦術を立てて、ね、それから戦闘していく、戦略戦術戦闘というですね、戦争のそのこうなんていうかプランとしては非常に優れてるらしいんですね。で官兵衛のこう地図、あれが非常に分かりやすいんですね。そのこう罰をしてね、あの残りは何機だとかね、でそういうのが非常にやっぱり分かりやすく、映画としてはよくできておりました。でラストのですね、その田植え歌、喜びの田植え歌、これはもうオリジナルだそうです。いろんなこう田植え歌を聞いて面白そうなやつをこう見てこう聞いて作ったらしいですね。で勝四郎が最後志乃とこすれ違うんですが、もう志乃はそのままこう田植えの方に行って歌を歌ってしまって、勝四郎はこう余韻を残しつつ去っていくというね、二人の世界がこう全然交わらない、ね、こうちょっと物悲しい、そういうラストを表現しております。で生き残った信氏をですね、クワで、殺す、ね、恐ろしいシーンがありますよね。みんながわーっとこうわめいてですね、あれはアメリカ軍の捕虜がですね、やっぱりこうああいう感じで、不時着し斬殺された、そういうエピソードがあったらしいんですね。それを多分元にしてるんじゃないかと思うんですけども、こうおばばがですね、こうクワを持ってヨロヨロする怖いシーンがあるんですが、あのおばばはですね、実は俳優さんではなくてロケ隊が泊まっていた旅館のおばあさんだったらしいです。こうあまりにもぴったりなんでね、この人にじゃあしようってことになって、でおばあさんは最初はですね、もうせっかく映画に出るのにですね、こんな汚い着物は嫌だとね、ごねたらしいんですけども、撮影が終わったらですね、あの綺麗な着物をあの買ってあげるからと、ね、みんなが説得して、それでうんと言って出たらしくてですね、やっぱ撮影後助監督がこうデパートかなんか連れて行ってちゃんと着物は買ったらしいです。その辺がちょっとほのぼのとした感じなんですけどね。
侍とですね、農民の間をこうつなぐジョーカーのようなキャラクターを考えたの、それが菊池雄ですね。で菊池雄は、名前の通りですね、子供の名前なんですが、あれは大人と子供の中間であるってことも表してるんですね。まあ、お姉ちゃんが欲しいとかね、お姉ちゃん紹介しろって言ってるように子供とばっかり遊んでったりですね、あとはその羊もですね、農民の出で実はこう侍になりたい、ね、そういうこう渇望するような、そういうこう揺れ動くアイデンティティといいますかですね、そういうものがこう間に入ったおかげでですね、こう笑いのシーンもあるし、その間をうまくつないでいくようなことができたんですね。ですね、まあ、俳優の話をするとですね、菊池雄役の三船敏郎本当に素晴らしいんですが、当初はあの急増役だったらしいんですね、剣豪の。でもこれはあんま面白くない、当たり前すぎてね、でちょっとこうそっちの菊池雄の方がいいだろうってことでして、前半でですね、ベロベロに酔っ払って俺は侍だって叫ぶシーンがあるんですが、あの家系図を振りましてですね、あれは本当に酔っ払ってました。ね、ドキュメンタリーですかってね、まあ、三船敏郎はね、普段はものすごい腰が低くてスターらしくないいい人だったらしいんですけども、実はもう知らんの毛があってですね、その辺がもうちょっと現れていたかなっていう感じもしますけど、あとですね、急増役の俳優さんはですね、もういかにも宮本武蔵らしい剣豪って感じだったんですけど、実はですね、あの剣道も盾もやったことがない、監督どうしましょうって言ったら、まあ大丈夫、ね、そういう風に撮るから大丈夫だからって、本当に剣豪に見えるのが映画のマジックというかですね、そういうものでね、不思議な感じがします。あとですね、勝代になった 勲、木村勲はですね、当時30過ぎてたんですけども、もう結婚して、ね、私なんかこんな青2歳の役やっていいんですかって、まあまあいいでしょうってことになったんですね。で、ですね、あとなんだっけな、あのお花畑、2人が出るお花畑のシーン、まあ、あれは、毎日毎日こうトラック2台ぐらいのお花を積んできてですね、植えたそうです皆さん。ね、なんかローテクもいいとこですよね。まあ、ローテクといったらですね、あの水車小屋、ね、ありましたね、水車小屋、あの、おじじがこうそのまま、こう水車小屋とともに没する、ね、焼けるシーンがあります。あれは3回建て直したらしい、気に食わない、ね、あのもうすごいですよね本当にね。まあ、あとね、なんだっけ、砦、野武士の砦なんかもあれも火が強すぎちゃって、カメラマンも逃げちゃって、こうカメラを置いて、力士役の俳優だけが演技をしてですね、あとあの人も火が強すぎて眉毛とかも焼けちゃって、顔もちょっと火傷になっちゃったんですけども、最後も撮り終えた時はですね、三船敏郎抱き合って泣いたそうなんですが、その後火が消えずにですね、なんか林とかに燃え移っちゃったらしいんですけども、なんかちょっとコントっぽいぐらいなんか激しいですよね。あとですね、撮影のエピソードをいくつか言うとですね、野武士がですね、こう弓でキリキリとこう走ってきてですね、村の中に入ってこう、農民の女をですね、こうズバッとこういるシーンがあるんですが、非常にね衝撃的なシーンなんですが、あれはですね、どうやって撮ったか、当時 CG なんかもちろんありませんから、板をですね背中にくくりつけて、そこからこうテグスというかですね、ピアノ線みたいなのに引っ張って、でその中にこう筒になった弓矢を通して、行ってるんですが、どうやって撮ってるか僕もよく分かんなかったんですが、そのピアノ線の後ろはですね、もちろん筒の矢から出てるので、その後ろにですね、こう釣り竿にくくりつけたですね、助監督が、馬と、女と一緒にこういっぺんに用意ドンで走ってですね、でこう弓をえいっている時に、えいって釣り竿を引っ張るとピンと一直線になります。そこでえいっとこう行ったらしいんですけどもね、うまく行き過ぎちゃって矢が本当に刺さっちゃったんですよ。なんか打ちどころが悪いって言いますけどですね、でまあ、女性さん入院したんですけども、当時は今みたいにツイッターも日チャンもありませんから、もう叩かれるってことはなかったんですけど、監督どうしましょうって言ったら、まあやりましょうってことになって ね恐ろしい感じがしますけど、もっと恐ろしい映画があってですね、蜘蛛の巣城って黒澤明の映画があるんですが、これはシェイクスピアのマクベスを元にした映画なんですけど、最後にですね、三船敏郎を演じる城主がですね、こう弓矢でブスブス刺されて死ぬものすごいシーンがあるんですが、それすごいんですよ。襖のですね、壁のところにこう、バツを3つぐらい作って、ここに、こう矢を射ってください、ね。名人を3人ぐらい連れてきてですね、で、それを避けて演技をしてくださいって言った、すっごいシーンがです、ね、ものすごい怖いんです。頭の後ろからですね、10メートル後ろからこう矢が飛んできて、それをこう目の前にブスブス刺さるんですけど、それをね、ものすごい顔しながら、こう、三船敏郎がこう、演技をするんですが、さすがに撮り終わったとふざけんなって怒ったらしいんですけど、まあね、監督が死んでもいいやって感じで撮ってて、なんか恐ろしい感じが、します。あとですね、その、なんていうかな、まあ、いろんなエピソードがあるんですけど、特筆すべきはですね、最後のバトルというか、合戦、ね、クライマックスのこう、ドロンコ名シーンなんですけど、あれはですね、もともとはですね、秋口の予定だったんですよ、予定としてはね。で麦を買ったら、野武士が攻めてくるから戦おうってこと でそれがおせおせになっちゃってですね、やっぱり当時として1年ぐらいかかったのかな。一つはロケ地がうまく決まらないのと、こう天気がうまくいかなかった。もう一つ、こう黒澤明がですね、こう真田虫かなんかが湧いちゃってですね、ステーキをレアで食べたせいなのかな。それでね、なんかもうどうしようってことになって、2月、ね、寒い中撮ったらしいです。東宝の撮影場をですね、こうああいう村を作ってやったらしいんですが、その前の日にですね、大雪が降っちゃってですね、それを当日こうどうしようもないから、ポンプ車を消防署に頼んで、ポンプ車3台ぐらい呼んで、じゃんじゃんこう水を流して溶かしたらしいんです。それでもドロンコになっちゃって、で上からですね、そのホースで水をバーッと撒いて泥だらけの中で撮ったんですけども、三船敏郎なんかふんどし一丁で鎧、夏の格好ですからね、もうお湯をかぶりながら撮影したらしいんですよ。みんなもうガタガタ震えながら、撮影が終わった後も肺炎みたいになりかかって入院したらしいんですけど、もう黒澤明監督もですね、その築地のね人たちが履くようなこう長靴を、履いて撮影をしたんですが、やっぱりこう足の指がの爪が全部剥げちゃってですね、もう本当にもうなんていうかな、こう死ぬんじゃないかって感じの表情がよく出てましたよね。 で、あとですね、あのおばば、ね、おばばいましたよね、あの怖い、一人に残って、クワでもって、よろよろと、こう、アメリカじゃなくて、なんだっけ、あの、ノブシをですね、殺そうとするおばばがいたと。あのおばばはですね、本当、俳優さんじゃなくて、ロケ隊のスタッフが泊まっていた旅館のおばあさんだったらしいです。で、あんまりぴったりなんで、ぜひとお願いしたんですが、当初はですね、こんな、映画に出るのに汚い着物は嫌だってごねたらしいんですけども、撮影が終わったら、ね、着物を買ってあげるからっていうことで説得されて出たらしいです。で、終わった後に当然こう助監督はですね、百貨店に連れてって綺麗な着物を買ってあげたらしいです。まあ、それがちょっとほのぼのしてますよね。で、当時としてもですね、非常な超大作で、大ヒットしたんですね。で、当初はですね、完成するかどうかっていうところまでちょっと危ぶまれてですね、で、その、途中でですね、東宝のこう取締役会で問題になって、見せろと、できてるところまで見せろと、でそれで見てですね、判断してもこれでも公開しちゃおうとかですね、あの監督を下ろしちゃおうとかね、もうそこまで追い詰められていたんですね。東宝も潰れちゃうんじゃないかということで、で、プロデューサーが青くなってですね、まあ、俺に任せろって、ね、黒澤明が言って今までのやつを全部編集してこれを見せろって渡したらしいんですね。で、そのフィルムがどんなフィルムかっていうと非常に有名なエピソードなんですけども、取締役の会議室ですね、ずっと見せていくと、こう侍が集まってですね、なんだかんだいろんなことが起きて、で、こういよいよですね、信氏が攻めてくるときに、その菊池雄がですね、あの有名な旗ね、丸が6個書いてあって田んぼの田って、あと三角が書いてあるやつを持ってですね、ダーッと上に駆け上がって、えいって旗を立ててバタバタバタってやって、向こうからですね、野武士がうわーっと攻めてくると、土ぼこりを上げながら、土煙を上げながら、そこで菊池が興奮して、来やがった来やがったよしってとこで、ストッとフィルムが切れてるんですね。で、これ以上撮っていません、どうしましょう、見たいじゃん俺もね、東方の人もと思ってですね、まあ、相談して分かりました、残りを取ってください、それであのやむなきを得たっていうんですが、本当に取らなかったのかどうかって、ね、今でもどうも疑問がついててですね、どうもただね、そういうこうはったりというかやらせというか、そういうのはね、非常にやっぱりこう強い悪の強い人だったらしいです。でね、やっぱり大ヒットしてですね、ただ、当時のこう評判はね、今に評論家にはいまいち良くなかった、その、自衛隊の賛美じゃないかといろんなことを言われてですね、あんなに面白いアクション映画でもですね、なんかなんだかんだ言う人がいたんだなっていうのはちょっと不思議な感じが、します。七人の侍の構成はですね、黒澤明はその交響曲、交響曲を元にした、はっきり言ってます、ドボルザークの新世界を元にしたって言ってるんですが、ドボルザークの新世界ってのはみんな知ってます、聞いたことあります、有名な曲ですからね。ドボルザークはですね、まあ、ヨーロッパの移民なんですが、あのヨーロッパからマンハッタンに着いた時にですね、その初めて自由の女神を見た時の印象を、曲に残しております。ですからドコドコドコズンズンズンと来て、最後にガーンと来てシューッと静かになる、その構成で考えたらしいです。最後のですね、その田植え歌、あれはね完全なオリジナルだそうです。いろいろ考えて作って、なんとなくこう面白そうなやつをつなげてやったらしいです。最後ですね、あの篠と勝代がこうすれ違うんですが、その無はこう無言ですれ違っていて、篠は田植えの方に行って、皆の仲間に入る、で勝代は余裕を残しながら去っていく、あれは二人の世界は相入れない、二度と会うことはないっていうことを表している、非常に切ない良いラストでした。そうですね、あの前半のやっぱりね、あの集まるところがいいんですよね、その侍のそのモチベーションというかですね、そのなんていうかな、仲間一人一人のエピソードが非常に良くてですね、そこがやっぱり面白いんですね。で、前半のところがなくて前編バトルだったらもっと面白いんじゃないかってみんな考えますよね。まあ、当然あの、昔も考えた人がいて、それがですね、その最近てかちょっと前にリメイクだったあの、ね、13人の刺客っていうのが、東映で作ったその集団時代劇なんですけども、面白いんですけどね、なんていうかやっぱ前半がないとね、ちょっと飽きると言いますかですね、やっぱりこうああいう構成が非常に良くてですね、そのコントラストと言いますかね、やっぱりこうガーッと盛り上がったところにポンと笑いを入れるとかですね、みんながこうシーンって泣いてる時に次に激しい何かが起きるって、そういう環境が非常に良いんですね。で、脚本もですね、どうやって書いたかって非常に有名な話なんですが、伊豆の旅館にですね、1ヶ月ぐらいこう3人でこもってですね、黒澤明と、もう一人 かあと2人かなでこもってですね書いて、で3人で書いて、それぞれいいところをつなぎ合わせて作っていくっていう話を聞いたことがあります。でそれはね、一人はねこうジャッジをする役なんですね。その二人で書いて、でもう一人はこう新人の、人なんですけども、で二人で書いて、こっちが面白い、いやこっちはダメだってことをして、でこうダメだって言うとね、黒沢明は怒り狂うんですね。ふざけんなって怒るんだけど書き直すんですね。でやっぱりこれ何かっていうと、やっぱりね一人で書くのは限界がある。だからこう他人の目が非常に大事だと、それがディレクターであったり編集者であったりする場合もあるんですけども、黒沢明はですね、それが分かっていたんですね、やっぱりね。ですからあんなに面白い脚本ができて、でそういうことをやってるのってね、あの世界でも珍しいらしいんです。よくあの超大作の映画ありますよね、アメリカ の, そのスパイダーマンにしろ、そのアウトなんだっけ、アベンジャーズかな、あれでもそうですけど、こう例えば脚本家が何人も変わりますよね、何人交代して書き直した、あれはでもほとんど一人で書いてますからね。で今までね二人で書いたのってのはあの、ほとんどねやっぱり一人で書いてるんですよ。ですからそういう三人チームで書いた脚本ってのは非常に珍しくて、やっぱりあのそれは黒澤明が考えたことらしいです。そうですね、まあほとんどロケらしいんですけども、あとねそのあの演出といいますか、こう絵がいいですね。神戸の絵が丸が描いて、まあ、何人減っていった、あれがものすごい分かりやすいんですね。で自衛隊の人が見た時にですね、なんかものすごいよくできてる、その例えばちっちゃい村を守るための戦術がよくできてるっていう、驚いたらしいんですけども、要するにこう戦い方って、ね、戦略を立て、戦術を学んで、それから戦闘していく、戦略戦術戦闘っていうんですけど、それが非常によくできてるって、言ったらしいですね。でもね、何回見てもよくできてますしね、なんていうかな、その僕はやっぱり一番好きなシーンは、離れの3人がですね、槍を捨てて俺たちだけで守ろうっていう時に、神戸が刀を抜いてダーッと走ってきますよね。刀を取れ、3つのために全部の村を犠牲にするわけにはいかないってことを言うんですが、かっこいいですよね。ああいうこうなんていうかな、今の俳優さんっていうのはね、なんか顔が良くて、手足も長いんですけども、あの頃のね、なんかああいうとこう頭はでかいわ、なんか胴長短足なんだけど、でもかっこいいっていうね、なんか日本人のこうアイデンティティといいますか、そういうものが非常にこう感じられる映画でした。